鍾乳洞。8人の少年がいろいろな変装をして井上さんの家の周りを見張っていたのです。またそこから100メートルほどの街角に1台の自動車が止まっていましたが、その後ろの荷物を入れるトランクの中には団長の小林少年がやっぱり店員に化けて身を潜めていたのです。運転手の油断を見すましてそっと忍び込んだのでしょう。自動車の止まっている近くに公衆電話のボックスがありました。35、6に見える会社員らしい男がボックスの中に入って電話をかけています。その電話ボックスの外に1人の少年が小さくなって隠れていました。店員らしいふりをしていますが、顔はノラ一平君とそっくりです。愛情者のノラちゃんに違いありません。男が電話をかけ終わるとボックスを出て小林少年の隠れている自動車に乗り込みました。すると後ろのトランクの蓋が5センチほどそっと開いて、中から小林君の目が覗きました。ボックスの陰にいるのろちゃんらしい少年がそれに向かってしきりに手前をして見せています。怪しい男が自動車に乗ったことを知らせているのでしょう。その合図を見るとトランクの蓋はそっと閉まりました。しかし自動車はまだ出発しません。誰かを待っているようです。しばらくすると井上さんの家の方から一郎君がそっくりの少年が急ぎ足にやってきて、キョロキョロと辺りを見回しながら大自動車に近づきました。するとさっき電話をかけた男が自動車のドアを開き、ニューッと手を伸ばして一郎君とそっくりの少年を中へ引っ張り込んでしまいました。再びトランクの蓋がそっと開いて小林君の目が覗きました。ノアちゃんもまたボックスの陰から手前に押してみせました。少年が乗り込んだことを知らせているのです。自動車は出発しました。それが向こうの街角に消えると、ノアちゃんは電話ボックスの陰から飛び出していました。そこへどこからともなくいろいろな変装した少年たちが集まってきて口々に叩き合うのでした。今頃一郎君が自動車に乗ってどっかへ行くなんてなんだかおかしいね。うん、あいつ一郎君の偽物かもしれないぜ。電話をかけた男は魔法博士が変装していたのです。後から自動車に乗り込んだのは一郎君に化けた博士の弟子の少年でした。ですから少年の服のどこかにあの黄金の殻が隠されていたはずです。博士と少年とは宝物を取り返して秘密の場所へ隠そうとしているのです。一体この自動車はどこへ行くのでしょうか。小林君は早くもそれを察してトランクの中へ隠れたのですが、ノラちゃんの手真似信号で一層はっきりしました。さすがの魔法博士も自分の自動車に敵の団長が忍び込んでいようとは夢にも知りません。小林君はどこまで的をつけて黄金の虎の隠し場所を確かめてやろうと決心しているのです。自動車は1時間走ってもまだ止まりません。小林君は狭いトランクの中で体を曲げているので、だんだん肩や腰が痛くなってきました。もう東京の街を離れたらしく道が悪くなってきたのがわかります。そのうちに上り坂になりました。右に左に急カーブを切りながら登っていきます。東京を遠く離れた山の中を走っているらしいのです。自動車がカーブを切るたびに小林君の体はトランクの中でゴロゴロと転がり、どこか落ち着けるのでもうとても我慢ができないと思いましたが、そのうちにやっと速度が鈍くなり自動車はぴったりと止まりました。腕時計の夜光の針を見ますと、もう7時に近いのでした。外は真っ暗な夜になっているのでしょう。自動車がゆらゆらと揺れて誰かが降りていったようです。小林君はトランクの蓋をそっと持ち上げて外を覗きました。真っ暗です。そして清々しい木の葉の匂いが吹き込んできました。やっぱり山の中なのでしょう。敵に見つかっては大変ですから、用心に用心をして蓋を大きく開き辺りを見回しました。それからそっとトランクを出て裏闇を幸いに地の上を這うようにして自動車の横に回り、中を覗いてみますと、魔法博士も少年も運転手も誰もいないことが分かりました。3人がどこかへ黄金の虎を隠しに行ったのに違いありません。そこは深い山の中でした。自動車のヘッドライトが消してあるので、辺りは真の闇です。3人がまだその辺にいるのではないかと闇を透かしてみましたが、何の気配もありません。ふと気がつくと向こうの方に人玉のような赤い火がぼーっと見えていました。気味が悪いけれども勇気を振るって近づいてみますと、それは小さな山小屋で、石油ランプの明かりが窓の障子に映っているのでした。明かりがついているからには人間が住んでいるのだろうと、小林君はその小屋の前に立って板の戸をコツコツと叩きながら声をかけました。おじさん、ちょっとここを開けてください。すると5本5本と石の音がして、誰じゃと言いながら一人のじいさんが戸を開きました。それはもう60近いひげむじゃのじいさんでした。聞こりか炭焼きなのでしょう。僕友達とはぐれてしまって見てがわからなくなったんです。ここは一体どこですか。
ここかね、ここは西多摩郡の外れの山の中だよ。名高い鍾乳洞の近くだ。昼間はバスも通るところだよ。
その鍾乳洞のことは小林君も聞いていました。よく学生が大勢で探検に行くところです。岩山に洞穴があって、その中には八方に山道が分かれているあの地形の迷路なのです。さては、魔法博士たちはその迷路の中へ黄金の殻を隠しに行ったんだな。小林君はじいさんに鍾乳洞への道を聞いて暗闇の中をその方へ辿っていきました。険しい坂道を300メートルも登ると、闇の中に闇よりも黒い大きな岩穴がぽっかりと口を開いていました。鍾乳洞の入り口です。そっと覗いてみると、ずっと奥の方に懐中電灯の光がチロチロと動いていました。確かに、そうだ。しかし、魔法博士たちが帰ってしまっても、僕一人では迷路に迷って出られなくなるかもしれない。そうだ、次の日曜日にいろいろな道具を用意して、団員たちと鍾乳洞探検旅行に来ることにしよう。そして、みんなの力で黄金の虎の隠し場所を見つけ出すことにしよう。小林君は、そう心に決めました。